ただいまは若い方々の素晴らしい信仰を表明した特別賛美歌献唱を感謝いたします。皆さんアーメンじゃないでしょうか。本当に私たちの教会に、こうした若い次の世代を背負って立つ方々が与えられているということは大きな喜びであります。私たちはやがては年を経ていきますので、だんだん力が弱くなるというのはもう認めておりますけれども、しかし加齢とともになお素晴らしくなるものがあるので、それでも感謝です。確かに体力的には弱ります。どうしてももう60代よりは70代、70代や80代、90代、100とだんだんこれは宿命であります。もう罪のゆえです。だけども加齢とともになお素晴らしく成長するものがあれば、年を経るのも喜びじゃないでしょうか。ある教会でお勧めをしておりましてですね、聖書研究ガイドの時に何か質問ありませんかとお尋ねしました。そうすると私の年齢から言えば先輩になる方ですけれども、三育小学校の校長などをされた方なんですけれども、これは質問ではないんですけれども、弱音になるんですが、年を減るとどうも信仰がだらしくなくなって、もう寂しい限りなんですが、とこう言われるわけです。それで私はですね、まあひらめきがありましたね。はあ、何々先生、確かに年を減られますと行動も鈍くなり、またなんだかあれもできなくなった、これもしようと思えば時間がかかるし、生育もなかなか思い出せないし、そして自分の信仰が弱ったというふうに思うかもしれませんけれども、しかし先生、それは見方を変えるとですね、年とともに信仰が成長して、たとえ記憶力は弱っていっても、動作は閑散になっても緩慢になっても、品性という点ではキリストの見姿にますます似ていってるということで、感謝したらどうでしょうかと。自分の品性の完成を自分は認められにくいかもしれませんけれども、神様から見れば加齢とともに私の見方にだんだん似てきたなと言ってくださるというふうに思えば、それも喜びじゃないでしょうか。つまり目をこの地上で閉じる最後の時が、最も自分の人生で品性が高められイエス様に似た時、その頂点が眠りにつく時であると思えば素晴らしいんじゃないでしょうかと。そして神様はそのように導いてくださっているはずです。まあ、そのようにお答えしましたらですね、その人はもう安心したように喜んだような顔してです、ああそうですか、アーメンですね、というふうなことで終わってくださいました。ここにも高齢者の方々おられますね。前には車椅子じゃなかった人が、今回お会いしましたら車椅子になっている人がおられました。だけどもですね、たとえ足腰は弱っても、その内なる人、成長を続け、最後頂点に達する時が主に召される時であるというふうに捉えてですね、もうサタンの誘惑は失望させることですから、あなたは年とともに信仰がだらしなくなった、あれもできなくなった、聖書も読めなくなった、お祈りもしてない、まあいろいろ攻撃してきます。それに対してそうでないということでですね、サタンを撃退しつつ、最後までイエス様を見上げつつ進んでいくのが我々の生き方だと思います。それが勝利の信仰生活だと思います。毎安息日を迎えられるということは感謝です。そして毎日を安息日に向かって準備できるということは幸いです。もう一日一日です。もう先のことは皆さん分かりませんですよ。ですからイエス様も一日の苦労はその一日だけで十分であるというわけでしょ。もう一日一日を生きていけば、その積み重ねが先になりますので、もうそのように思って一日一日を 大事にしていきましょう。私もお祈りの時にですね、もういつも言うことがあります。一日一生感謝というんですよね。その前に言うことがあります。一民一生感謝、昨日ゆっくり眠れて感謝、一食一生感謝と言います。まあ、他にもあるんですけど、あまり細かいこと言うと皆さんにもつまずきになるかもわかりませんので言いませんが、とにかく一日一日生きるのがもう感謝です。そして一週間安息日迎えるごとに主の御再臨が一週間早まってるんです。私はそういうふうに自分に言い聞かせております。今週一週間も守られました、安息日が終わりました、一週間が終わって、また御再臨の週が一週間近づいた。ですからいつも御再臨に向かって歩を進めているわけです。私たちは主の素晴らしい御来臨の時を待ち望みつつ日を過ごす再臨信徒ですね。そうじゃないでしょうか。では今日はですね、この壮大勝利と成功の方程式ですけれども、おそらく信仰生活をしている中で最も難しい一つの課題を扱わさせていただきます。憎悪ですね、憎しみ、これをどう処理するかです。憎しみ、妬み、敵対心、これを許しに変える、これは非常に難しいです。これをですね、今日は皆さんと共に学ばせていただきたいわけです。今年はご存知のように皆さん戦後70年でしたね。今年1年間もこの戦後70年というテーマでいろいろなメディアはいろいろな特別の企画をしております。皆様もご存知だと思います。本当にこの戦後70年経ってです、今まで分からなかったことがたくさん分かってきているわけです。私は驚いております。こんなにもいろいろな秘話があったのか、隠されていたことがあったのか、公表されていないことがあったのかと、もう驚くばかりですね。マルコ 4-22 ですよ。隠されているもので明るみに出ないものはなく、秘密にされているもので明らかにされないものはないと書いてありますね。いくら隠しててもやがて時が来れば明らかにされるというんです。皆さんですから秘密はもうダメですよ。いくら秘密にしてても隠してても、もう神様はすでに知っておられますし、そしてこの世の中でも大抵のことはもう明るみに出てきます。ですからマルコ 4-22 にどう書いてありましたか。何でも、何でもですよ、何でも隠されているもので明らかにされないものはなく、秘密にされているもので明るみに出ないものはないとこう書いてありますよ。この戦争のことに関しても皆さん、そうなんですね。戦争というのは太平洋戦争のことです。まあ、日本はこれを大東亜戦争と呼びました。それは戦争の大義のためですよ。日本は実はこの戦争をどうして始めたかご存知ですか。もう簡単なんです。理由は石油を獲得するためなんです。日本はもう石油が十分出ないんですから、外国から輸入しないといけません。その輸入の道をアメリカが断ったというわけです。もうアメリカは日本に石油を売らない。そしたら東南アジアに石油を求めようとして出ていくんですけど、その道を閉ざそうとしてアメリカが邪魔するわけです。それでアメリカに行くしとなったわけでしょ。しかし石油を輸入するために戦争するというのはちょっと手前味噌でね、大義にならないというわけです。それで大東亜戦争というふうに呼ばれる理由をつけたわけです。アジアがヨーロッパの植民地になっている。そのアジアを解放するんだと。日本がアジアから西洋の勢力を追放して各国に独立を与えるということでですね、アジアの進駐してアジアを植民地に支配しているイギリスをはじめオランダやですね、ヨーロッパの国々に戦争をやり始めたわけです。それまでも中国で戦争してましたよ、日本は。 満州事変だとか支那事変とか、もうだから戦争は長引くわけです。大東亜戦争という名をつけてやり始めたんですね。太平洋戦争でした。何年ですか皆さん。41年12月8日日本では12月8日パールハーバーを奇襲攻撃したわけです。これは皆さんよくご存知ですよね。日本の暦では12月8日ですけど、アメリカでは12月7日です。用意ができてないですから、もう日本は突然奇襲攻撃してですね、初めはもう本当に勢いが良かったわけです。もうパールハーバーですね、真珠湾攻撃しました。海軍がやりました。日本の軍隊の問題はですね、海軍と陸軍が常に対立しておりました。ある意味で海軍が突っ走ってしまったわけですよ。海軍と陸軍を統率できなかったのがもう大問題です。ともかくこれから始まりました。ところがですね、初めは良かったんですが、もう約半年して、このミッドウェー海戦というのがありまして、もうこれで負けてしまうわけです。半年ですよ。次の年の6月5日から7日で、これでですね、 B-17 爆撃の攻撃を受け、ここに書いてあるでしょう、回避して爆弾を避けようとして、こううねりくねりながら逃げてた空母飛龍がやられたわけですよ。これからがもうどんどんと負け戦になっていきます。ところが日本政府はですね、国民には真実を知らせてないわけです。負けてるのに勝ったとかですね、前線してるとか、いいことしか報告しない、ある意味で嘘ついてるわけです。国民はそれを信じざるを得ませんから、あ、やったやったって喜びながら天皇万歳ってやってるんですけども、実はもう半年でだんだんもう負けていってるわけです。そしてご存知のようにですね、1945年、もうこれはもう日本の敗戦の年ですよ。どんどんもう縮められていくわけです。かつてはですね、今まで世界歴史上こんな短い期間にこんな広い範囲を占領した国はなかったというほど、日本は戦線を広めたんですね。だけども広げすぎて、例えてみれば4畳半か6畳の間に大人の人が四つん這いになって、四つの出口を両手と両足で押さえているような状態になってしまったわけです。もう精一杯で次々と戸を開けられて入り込まれてきて、東京はですね、もう1945年3月10日大空襲を受けたわけです。そしてもう10万人が殺されたんですよ。もうこの10日だけでですね、10万人、東京焼けのが、これら皆死体の跡です。皆さん黒焦げになってるな、失礼しました、死体の跡ですよですね。こういうふうに黒くなっているのはもう死体、もうこれはもう本当に、恐ろしい光景だったんですね。つまりもう陸上ではないけれども空からやられ始めたわけです。こういうことがあったんですね。東京空襲です。これが1945年ですけれども、実は東京空襲の前にですね、フィリピンで、日本はフィリピンを3年治めておりました。ところがフィリピンでやはりアメリカが上陸してきたんです。一時マッカーサーはですね、ダグラック・マッカーサー、連合軍の総司令官でしょ。日本軍の反撃にあって彼は一回出ていくんです。そしてオーストラリアに一時退避するんですよ。ところが退避するときに、コレヒドールというところにですね、今でもマッカーサーの銅像が立っております。から有名なですね、 I shall return という言葉を使って去っていったんですよ。今は一時に退却するけども、体制整えてまたフィリピンに私は戻ってくると言ってね、退避して、そして実際彼は戻ってきたんですよ。こういうことがあるんですね。ともかくそのマニラの激戦のことも出てまいりますけれどもですね、 実はマニラで日本軍がしたもう悲惨な戦術があったんです。それは特攻隊です。特攻隊というのは皆さん ご存知ですか。1944年10月に初めて行ったというんです。昭和19年マニラで。それはですね、人間が飛行機に乗って爆弾を積んでいって、飛行機ごとぶつかって人間が犠牲になって相手をやっつけるという方法なんです。だからもう死の飛行ですよ。20歳前後の若者がですね、特攻隊というのに組み入れられて、自分もろとも相手の船に突撃してぶつかって船を沈めるという、そういうやり方なんです。はじめ6機がアメリカの空母1隻を撃沈したというのでもう勢いづきました。最初はこれは海軍がやったんですね。そしたらそれに倣って陸軍もまた特攻を編成してですね、10日後に78機を出して敵の船232隻を撃沈したというんですけども、それは嘘でですね、実際は58隻だったそうです。まあ、そういうふうに嘘の報告して喜ばしたというんですね。だけどもこれは大変なことで、結局ですね、終戦までに特攻隊で死んだ人は4500人以上、4500人が飛行機に乗って自分と一緒に爆弾もろとも相手にぶつかっていったというんです。ところが全部が全部当たらないわけです。もう海に墜落する飛行機も出てくるわけです。もう相手がそれを迎え撃ちしますから。もうそれは悲惨なものでした。その他人間魚雷などというのも考えたんですよ。船に爆弾積んで乗って、その若者が運転した相手の船にぶつかるというわけですよ。それが資源がなくなり、だんだん物資が不足してきて、船はですね、もう木で作ったベニヤ板で作ったような船だったなんていうのも話が出てきてるんですね。これもう大変な状態だったって言うんです。飛行機でももうちゃんとした飛行機じゃない、もうエンジンかからブルブル、この飛行機の機体が揺れ動いてですね、そんなもうオンボロのが飛び立つような、そんな状態だったって言うんですね。それでも戦ったというんですから、もう異常です。勝ち目のない戦争をやってたというんです。でも知らされてない、そういうことが続いていったんですね。で、皆さん、この皆さんの沖縄がまた気の毒でしたよ。大変でしたよ。この沖縄、日本で初めていわゆる地上戦が行われたわけですね。今までは空から攻撃するとか空からやられるとかだったんですが、初めて日本の国土が襲われたわけです。ここに1945年3月10日が東京大空襲ですよ。その後今度は沖縄に26日から6月23日の約3ヶ月アメリカからもうどれぐらい上陸してきたと思いますか。日本軍はだいたい10万人の軍人だったって言うんですよ。32軍10万人ぐらい、アメリカは総勢54万ですよ。皆さん、これだけが来たら54万対日本兵10万じゃもう勝ち目ないですよ。そして向こうはもうすごい戦車なんかでどんどん上陸してやってきたわけでしょ。それでも決死で やったんですが、3ヶ月でもう約20万人の犠牲、うち12万人は沖縄県民だというわけです。これはもう大変なことでした。で、日本兵もですね、その普通は戦争は一般住民は攻撃しない、それが常識ですよ。まあ、戦争にもルールがあるんですよね。民衆は撃たない、兵士をやっつける。ところがもう最後はそんなこと言っておれんというので、もう誰も構わず無差別で攻撃したというんですよ。その理由の一つがですね、日本兵が軍服の上に沖縄の住民の衣装をかぶってね、やられないためにそういう格好をして逃げたり歩いてたりしたっていうんですよ。だから敵はもう民間人を装っている日本兵がいるかもわからんというので、民間人も撃ったっていうわけです。もうむちゃくちゃです皆さん。 戦争はもう絶対ダメですよ。どんな定義、大義を立てようとですね。もう我々がやる戦争はもうサタンとの戦争だけですから、もう人間同士の戦争はもう絶対ダメです。もう戦争はもうむちゃくちゃです。沖縄は特にもう皆さん気の毒でしたですね。もう知れば知るほども大変ですよ。で、未だに70年経ってもまだ沖縄の大事な場所やいいところは基地が占めてるんでしょ。何パーセント基地が占めてますか。ある意味でまだ解決してないです。今でもいろんなことが言われてますね。ともかく本当に悲惨なことが行われました。まだもっと気の毒なのは沖縄のね、17歳未満、14歳以上の子供、少年が兵に取られたということですよ。普通はそうじゃなかったんです。それを五兄弟と言ったって言うんですね。沖縄戦で初めて日本唯一の少年ゲリラ隊が組織されたというんです。もう1000人子供らが集められてですよ。そしてゲリラ隊だと言ってですね、銃を持たされ、で結果的には7月6日まで、本当は沖縄戦は6月23日で終わりなんですけども、これが終わった後もね、その少年ゲリラ隊の五兄弟という人たちをね、7月6日までまだ戦わされたというんです、まあ、そんなことまで言われているんです。1000人のうち162人が亡くなったそうです、まあ、そういうこともだんだん分かってきてるんですね。知れば知るほど悲惨であり、本当になんでこんなことが起こったのかと反省することしきりであり、なんという愚かなことをと、まあ、人々が口々に言うわけです。そして本当は早くに終結すればいいのに、次またこんなことが起こったわけですよ。本当はポツダム宣言はもう早くに出されてたんですよ。受けないんですよ日本が。ポツダム宣言を受けよう、それはもう無条件降伏でした。ところが天皇制がどうなるかどうかを心配してですね、日本は議論してるわけです。まとまらないわけです。その間に日は経っていって、ついに今度は広島に世界で初めての原爆投下で8月6日も14万人その年のうちに亡くなったというわけでしょ。もうこれでもうダメだと思えばいいのに、まだ決まらないわけです。政府の会議は天皇を招いた御前会議というのをやるわけでしょ。でその時どうして早くにポツダム宣言を受け入れてね、もう終結すればよかったのにしなかったかというと、天皇がどうなるかがはっきりしないからだったというんですよ。天皇制が残るかどうか、これが問題だったわけです。大抵は負けたら戦犯死刑囚、永久戦犯といって、天皇陛下は永久戦犯でもう一番に処刑されないといけないんです、普通は。でも日本はですね、そういうことは絶対あってはならないと、こういうわけです。で交渉してるわけです、裏で。そして天皇もね、良い条件の仕方で終わりたいというわけですよ。つまり天皇制が残ることとかね、そういうことを考えて、その良い条件で残るために最後相手に一撃を加えたいというのが特攻隊だったそうです。特攻隊でね、日本でもまだこれだけのことがやれるんだということをガッと見せて、だけどもうやめますというふうに言いたかったらしいんです。それ特攻隊であんな若い人をどんどんどんどん殺していったけども、もうそれも向こうが敵も分かってですね、どんどん撃ち落とすし続かないわけです。そしてとうとう8月14日夜まで続いた御前会議で、天皇はね、もうダメだ、このまま続けたら国がなくなる、滅びる、もう私はどうなってもいいから、もう全面降伏だと言われたわけですよ。それでもう海軍もグリ軍ももう天皇がそう言うんだからというので、まあ、天皇がそう言ったらですね、みんなわーわー泣き出したそうです。 それで夜中に録音機材が持ち込まれ、天皇が国民に初めて生の声を聞かせる作業が行われ、8月15日に玉音放送になったわけでしょ。そういうことで玉音放送になるんですが、その前にまた8月9日に長崎でも犠牲者が出たわけです。日本が決断を遅らせている間に7万4000人もう亡くなりましたですね、9日。その前にロシアまで日本に戦争を仕掛けてきたわけでしょ。そして北方4島が取られてしまいました。今は未だにそのままです。ソ連は最後になって、日本がもたもたして集結しない間に、じゃあ私も参加しましょうと言って、何もしないで、ある意味で領土を取っていったわけですよ。まあいろいろな悲劇が重なりました。この太平洋戦争で日本人犠牲者約300万人です。まだ海外に300万人兵隊たちが残ってたそうですよ。最後まで戦ったらどんなになってたか分かりませんね。大変なことでありました。そしてこれに耐えられず集団自殺した人たちもおりましたし、大臣で自決した人もおりますし、もういろんな悲劇が起こっております。沖縄でも6月23日その司令官牛島満という司令官は自決してますですよね。もういろんな悲劇がありました。皆さん、この戦争は憎しみです。公私の憎しみと書いておりますけれども、日本が石油を取るのを邪魔したというこの憎しみ、それは国の憎しみになるわけです。個人的な憎しみが公的な憎しみに発展する場合もあります。どうすればこうした憎しみを解決し許し合えるのかというわけです。これは非常に難しい問題ですね。聖書の中にもですね、いわゆる裏切り者として知られているイスカリオテのユダに対するイエス様の反応が出ております。マタイによる福音書の26章21、22にはこのように書かれてあります。そして一同が食事をしているとき言われた。特にあなた方に言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。私たちは非常に心配して次々に主よ、まさか私ではないでしょうと言い出した。この裏切りとこういうふうに書いてますね。イエス様が言われたわけです。裏切ろうとしている。そうすると弟子たちが、まさか私ではないでしょうねとこう確かめ合い出したというんですが、そういうやはり聖書学家がこういう絵に描いております。これ最後の晩餐、よく知られたあの光景の一つの絵ですよね。誰かが裏切ろうとしているというんです。そしてイエス様はこう言われました。イエスは答えて言われた。私と一緒に同じ鉢に手を入れているものが私を裏切ろうとしている。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていく。しかし人の子を裏切るその人は災いである。その人は生まれなかった方が彼のために良かったであろう。イエス様は誰が裏切ろうとしているか分かってましたけども、他の弟子たちの前では名前言ってらっしゃらないんですね。やっぱり心遣いがあるわけです。敵に対して配慮してるわけです。でも本人は、あ、自分が手を入れてる、鉢に手を入れてるとか分かったに違いないんですね。しかしイエス様はそのような対応をしておられます。そしてその弟子ユダはどう言ったかというとですね、イエスを裏切ってたんですよ。そのユダが答えていった。先生、まさか私ではないでしょう。こう言ったというんですね。このユダも大したこの 心臓だと思いますよ。大した人だと思います。自分はこのね、裏取引して銀貨30枚を渡してやってるわけですよ。それなのに私はじゃないでしょうねというふうにこう言うわけですから、そこまでイエス様はある意味で見くびってたというか、あるいはこの場を愛と憐れみのイエス様だから、許しのイエス様だから見逃してくれて私ではないというふうに言ってくれると期待したのか、ともかくこういうふうに言いました。しかしイエス様は今度はですね、いやあなただと言われたんです。はっきりと、いやあなただと言いました。そしてその場からイエス、ユダはね、本当のそういう行動を取っていくようになるわけでしょ。26章の48から50はどうでしょうか。イエスを裏切った者があらかじめ彼らに、私の接吻する者がその人だ、その人を捕まえろと合図をしておいた。彼はすぐにイエスに近寄り、先生いかがですかと言ってイエスに接吻した。しかしイエスは彼に言われた。何と言いましたかよ。この裏切り者よと言われたでしょうか。イエス様は友よと呼んでいるんですね。友よ、何のために来たのかと。これは敵を扱うような対応じゃないですよね。友よと呼んだわけですから、これは最後の悔い改めと許しの機会をユダに与えようとするイエス様のお心遣いです。友よ、何のために来たのかと。ある意味でもう最後のチャンスを与えようとされたのですが、この時人々は進み寄ってイエスに手をかけて捕まえたというのは、もうこの先生いかがですかと言って接吻するのが合図だとユダはもう敵の方に伝えておりましたから、あ、これだなというので捕らえに来た者たちがイエスに手をかけて捕まえたというわけです。こういう裏切り行為がイエスに対してユダからなされたんですけれども、やはりこういう絵があるんですね。ここに中央にユダがイエス様にこう抱き寄ってですね、接吻しようとつながりますね。そしてその周りに取り巻き連中が捕らえようとしてこう来てますよね。ここにこのイエス様の弟子が相手を捕まえてというふうな、そのペトロが飛びかかっていたとかいうあの光景も描かれておりますけれども、とにかく聖書の記録を忠実に描いたこうした絵がいろいろあります。聖書学家が描いております。でイエス様はこの時、あなたの敵を愛しなさいと教えられた教えを実践されたわけですね。ご存知のようにマタイによる福音書の5章の43節44節でイエス様はどうおっしゃいましたか。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。これは皆さん、まあ、知ってますね。これはこういうことはイエス様で、これを信じるのが我々のクリスチャンの使命ですよ。信じる、知るだけじゃなく、そしてこれを行うわけです。これがサタンの誘惑に勝利する方程式ですね。信じ、知るだけじゃない、ああそういうふうにイエス様言った、言われた。でもとても敵を愛したり迫害する者のために祈ったりはできません。知ってても信じませんというのは、できませんというのは信じない、むしろやらないわけです。それでは敗北するというわけです。イエス様こう言われて、それを実践されたわけですね。ユダにも友よと呼ばれました。そして十字架におつきになられた時はどうでしょうか。サレコーベと呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも一人は右に一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。人々はイエスの着物をくじ引きで分け合ったと ルカによる福音書の23章33、34節に記録されております。イエス様はユダのみならず自分を十字架につけている人たちをも許されているんです。彼らは何をしているかわからないんですと。そして彼らはお許しになられた。もうこれがイエス様でした。この十字架ですね皆さん、もう本当にこのおかげで私たちは救われるわけです。我々の罪の身代わりを一身に背負ってくださって十字架にお付きになってくださいました。さてこのイエス様の教えをある意味で実践した人がいるんですね。皆さん、太平洋戦争で私たち日本兵はフィリピンの人に大変な迷惑をかけましたよ。3年間支配しましたが、そればかりではなくして、このアメリカとフィリピンでマニラ首都で地上戦を行ったわけです。市街戦を行ったというんです。マニラ市街戦として知られております。これはですね、マニラの戦いとは第二次世界大戦末期の1945年2月3日から同年3月3日まで1ヶ月ですね、フィリピンの首都マニラで行われた日本軍と連合軍の市街戦のことを指す。日本軍は敗れ、3年間に及んだ日本のフィリピン試合は幕を閉じた。日本軍の戦死者は約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1020人と負傷者5600人であった。市民の犠牲者は何人ですか皆さん。約10万人ですよ。日本軍、まあ戦争する者は兵隊たち約1万2000ですけども、フィリピンのマニラの市民は約10万犠牲になってるんです。人間が死んだだけじゃないんです。政府庁舎や大学教会などに収められていたマニラ市創建以来の歴史的遺物も建物とともに破壊されてしまった。アジア、スペイン、アメリカの文化が入り混じり、東洋の真珠と呼ばれたとも呼ばれたアジア最初の国際都市の遺産は建築物も美術品もすっかり消滅した。これは今もフィリピンの国家的悲劇と言われている。もう大変な犠牲を強いたんですよ日本は。もう大変なことをしたわけです。で、私もフィリピンに留学したと先ほどご紹介いただきましたが、私が行った時は1970年です。ですから45年から何年経ってますか。25年ですよ。で、行く時に言われました先生に。マニラには一人で出ていかないようにと。まだ反日感情が強い。決して一人では出ていかないように。そう言われましたよ。だから友達と行くか、誰かフィリピンの、ね、クラスメートと行くかしないともう行きませんでした。もういろんな話聞きました。自分の親は日本人軍隊に殺されたとかですね、もういろんな話聞きました。もう行く先々で。だけど今は同じセブンスタートメンチストだから、別に私も恨んだり何か私を憎んでどうかしたということは一切ありませんでした。まあ、でもそういうことだったんですね。見てください、マニラが廃墟になったって言うんですよ。廃墟と化したマニラ市が本当に大変な迷惑をかけたんですね。その戦争中ですね、当時副大統領であり国務長官であった人がエルピディオ・キリノという人なんです。で、この方はですね、ここに書いてあるように1948年から1953年までは大統領になった人です。第6代の48年ですから戦後です。戦争中はこの人は副大統領兼国務大臣でした。で、この人は第二次世界大戦中のマニラの高台でですね、奥さんのアリシナと5人の子供のうち3人が日本兵に殺されてるんです。4人殺されたんですよ。他に身内の者5人も殺されたって言うんです、日本人に。そういう人です。1953年、これは戦争が終わった後ですよ。8年7月、 この人が大統領中のことなんです。大統領は1956年までやってますからね。この大統領中、いまだ反日感情の根強い中、日本人戦犯105人に恩赦を出した、恩赦令を出したって言うんですよ。そして帰国を許した。なんでそんなことできますか、皆さん。まだ国民は日本兵に対して憎しみを持ってるんですよ。ところがそれをね、恩赦でね、返したって言うんです。1953年、キリノは病気を押して大統領選挙に出馬。しかし再選を狙ったけれども、自分の部下だったラモン・マグサイサイに大差で敗れ、その後は政界を退き、ケソンで暮らした。1956年2月29日、心臓発作で死去したというんですけれども、このエルピディオ・キリオの大統領は、どうして自分の奥さんや子供3人を日本に殺され、身内の者5人も殺されているのに、日本兵を特別の恩赦で許して帰国させたかということが、本当に大きな話題になりました。これで助かった日本兵がいるんですよ。これがキリノ大統領です。この人は敬虔なカトリック信者でした。この人です、ね、戦争当時から副大統領兼国務大臣だったというんですけども、これは奥さんですよ。そしてこの人たちは実は親日家でした。日本が好きだったんです。それでですね、こうやって家族で和服を着て過ごすぐらいの夫妻でありました。こうやって日本の着物を着てね、ポーズを取るほどの親日家でした。日本に親しみを覚えている人だったんです。それなのに自分の奥さんも子供殺されるという大変な被害にあってです、あったので、この方の気持ちはどうなると思いますか、皆さん。当然もう日本兵憎しみとなるはずですよ。今まで日本に対して好感を持っていたのに、そんなことをして、それで実際にですね、日本が負けましたので、囚人たちとなって刑務所に捕らえられるわけです。捕まえられた人たちは山の中に逃げ回った人もおりますよ。どんどんどんどん捕まえられて、見つけられたら刑務所に投げ込まれるわけです。そして刑の重さによっても死刑囚、無期懲役、とにかく捕虜兵とか、そうして運命づけられて刑務所で過ごすわけです。殺されていく人もいるんですね、ひどい人たちは。でこの刑務所はどこであったかというと、有名なこのニュービリビッド刑務所だというんですね。モンテンルパにありましたよ。聞いたことあるでしょう、皆さん。モンテンルパ、ここの刑務所に入れられたんですね、はい。またここで不思議なことが起こってくるんです。モンテンルパ、ここにマニラ湾があって、モンテンルパはここにあったんですね。そこにモンテンルパ市に刑務所がありました。ここで本当に不思議なことが皆さん起こってくるんです。キリノ大統領もこれらに巻き込まれていくんですけどもね、ある意味で。このモンテンルパに収容されていた日本兵のために、こともあろうに日本の敵であったアメリカの人が訪問して慰め、彼らに神様の愛を説くようなことをし始めたわけです。そればっかりじゃないんですね。その結果、日本人が聖書を勉強して神様を信じて、セブンス・アドベンチスト教会としてバプテスマを受けることまで起こったというんです。これがその写真ですよ、皆さん。これは囚人です、日本の。この辺がアメリカ人の人ですよ。これがバプテスマ層の穴です。囚人たちが自分で自分たちが身を沈めて生まれ変わるバプテスマ水槽を、収容所、刑務所の中の庭に穴を掘って作ったというんですって。そして水を入れて これからバプテスマを受けるというこの光景なんですね。これは1951年1月19日にあったことでしょうかね。そしてこのバプテスマのみならず、さらに聖書研究が進んで、今度はですね、なんと私たちの大学の中でもいろんなことが起こるようになるんです。フィリピンユニオンカレッジで私が勉強した大学ですけどもね。これは何の写真かと言いますと、ここに日本兵がおります。ここにフィリピンの私たちのセブンスの大学の先生がおります。この先生がこの日本兵に聖書をあげている光景なんです。これはどういう光景かと言いますと、この日本兵がこの人の家族を迫害したというわけです。その迫害された人が迫害した日本人に聖書を贈呈しているというので話題になったわけです。許してですね、あなたが救われてほしいと、こういうこの写真なんです。さらにこれは何かと言いますとですね、写真がはっきりしないので申し訳ないんですけども、実はフィリピンユニオンカレッジの大学です。ここにバプテスマガウンを着ているのは日本兵です。今度は軍が許可を出して、あんた方聖書研究をしてもらったそのフィリピンユニオンカレッジの学長のアンドリュー・ネルソン先生の教会でバプテスマを着てもよろしいということで、ここに囚人たちがやってきたわけです。で、アンドリュー・ネルソン先生という先生はどういう先生かと言いますと、日本の宣教師だったんです。そして日本で宣教している間にもう日本語が上手でですね、辞書まで出した人なんです。英語と日本語の辞書まで出してですね、今でも使われるぐらい立派な辞書を出した人です。その人がアメリカと日本が戦争したものですから、日本におれなくなってフィリピンに移住して、フィリピンで宣教活動をしてたんです。そしてフィリピンユニオンカレッジの学長になっておりました。戦争が終わりました。日本囚人が刑務所に捕らえられていると、それを聞いて日本語で聖書研究をし始めたわけです。その結果こういうことが起こったわけなんです。で、この時はもう大変なニュースになりまして、マニラの大新聞が一面でこれを報じたそうです。こんなことが起こったと。ネルソン先生がバプテスマを囚人に授けてるわけです。その我々の大学の聖歌隊が歌を歌ってるわけですね、特別賛美歌を。まあ、こういうことが行われました。これは1949年10月29日であります。17人がバプテスマを受けました。で、その中の一人が辻長一さんという方でした。この人が戦争に行き、フィリピンで終戦を迎え、捕虜として捕まえられ、モンテンルッパに入れられてた時に聖書研究を受けてセブンスデーアドベンチストになった方ですね。九州の人でしたね。そしてその方が帰って後でその体験録を書いたのが幽閉モンテンルパというこの本です。今も私も取り寄せてですね、これを得たんですけれども、非常に感動的な本ですね。で、この囚人たちをこのように対応していく大きな力になるのがもちろん大統領なんです。あの大統領はですね、キリの大統領は自分はクリスチャンですね、カトリックの。いつまでも敵を許さないわけにもいかないし、しかし許すわけにもいかないし、もうずっと悩んでたというんです。そして日本ではですね、 この除名嘆願の署名運動が行われてたというんです。でこのバプテスマを受けたのが1949年ですから、もう4年経ってるんですよね。先ほどの戦後4年経ってまだ入れられたまま、100名余りの人が入れられたまま、でも殺されていない。殺された人もいます、処刑された人もいます、もう公死刑、首を絞められて亡くなった人もいるんですね、重い死刑囚に対しては。でも生き残っている人らが、それが分かって日本で嘆願運動が起こるんです。それに拍車をかけるように助けたのが、あのモンテンルパの夜は更けてという歌なんですよ。これはですね、囚人のこの中の二人が作詞作曲した歌であります。モンテンルパの夜は更けて、それは悲しげなメロディーなんですよ。それを日本でヒットしてた歌手の渡辺花子さん、浜子さんという人にこの囚人たちが送ったわけです。これを歌ってくれませんかと送ったらですね、渡辺浜子さんは同意してそれを読んでですね、また感銘を受けて歌ったんです。そしたらもう空前のヒットソングになったそうです。そのレコードが上に売れてですね、そのこともあって除名嘆願の署名が500万人から集まったんだそうです。それがまたキリの大統領に届けられるわけです。で大統領はそういうことも知っててですね、どうしようかどうしようかと悩んだわけです。もう側近の人たちは、あの人たちを許すのかという人もいれば、自分はクリスチャンとして許さないわけにもいかない。でこうしたこのモンテンルパの夜は更けてという歌が作られ、そしてそれを入れたオルゴールがキリの大統領に送られてきたわけです。それを聞くと、物悲しいなこのメロディーの歌が流れてくるわけです。でこの大統領はですね、もうついに意を決するわけです。反対もあったんですよ。だけども彼はついにこういうふうに自分の気持ちを述べております。私はこれまで日本人戦犯に対する恩赦の請願を主従の形で熱烈に受けてきましたが、最後の最後まで許すことができませんでした。なぜなら私は妻と3人の子供及び5人の家族を日本人に殺されたからです。身内の者を5人も殺されたって言うんですね。奥さんと子供の他に。しかしもし私がこの個人的な恨みをいつまでも持ち続けるなら、私の子供たちも次々と永遠に持ち続けることになるでしょう。将来フィリピンと隣り合わせの位置にある日本との関係は、あらゆる点において親しく助け合って共存共栄の実をあげなければなりません。そのためには私は、そのためには思考を断ち切らなければならないと決心したのです。もう個人的な恨みの気持ちをもう捨てないといけないと決心しました。そして国の許しになるわけです。個人の決心が、議会もみんなが賛成したわけじゃないんです。ですから最後はもう自分の大統領の特権である特赦を使って許したそうです。大統領が持っているその権限で許したというんですね。聖書に皆さんどういう言葉があるでしょうか。誰に対しても悪を持って悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさい。愛する者たちよ、自分で復讐をしないで。次は皆さん素晴らしい具体的な、我々がこれに納得する理由が書いてあります。むしろ自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる、復讐は私のすることである。神様が言われるんですよ。復讐は私がするから、あなたは自分で復讐しなくてよろしい。私自身が報復する、こう神様は言われるというんです。ですからもう神様に任せて、私は、私の役割、私のミッションは許すことである。 敵を愛することである。あとはもう神様に任せなさい、神様が報復してくださる、まあ、こういうふうに書いてるわけです。ローマ12の20から21はどうでしょうか。むしろもしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。相手にああ片付けない、申し訳ないという気持ちを起こさせこそすれ敵意はなくなりますよ。そういうことです。敵が飢えるなら食わせ、乾くなら飲ませなさい。そうすることがかえって相手を反省させることになりますと、こういうわけです。悪に負けてはいけない、かえって善を持って悪に勝ちなさい。さらにパウロはローマ12の14でですね、あなた方を迫害する者を祝福しなさい、まあ、こういうわけです。祝福して呪ってはならない。聖書は確かに厳しい、もう超理想的なことを言いますけども、それが実は現実的な解決策です。で、私どものためになるんです。皆さん、ほとんどの病気は何で起こりますか。ほとんどの病気はストレスですよ。もう病気の7割ぐらいはみんなストレスです。精神的ストレスで病になり、そのストレスが身体的に及びですね、ほとんどストレスですよ。ストレスの中でも大きいのは憎しみとか妬みとか、これですよ。これが一番我々を蝕みます。妬み、憎しみ、もうこれが60兆ある我々の人間の細胞をですね、もう抵抗力を弱め、バイキンに負けるように状態に作ってしまって、次々病気になるわけです。ストレスをためない方法はもう神様に任せるわけです。神様に任せて、私どものやることは敵を許し、相手を祝福し、呪わない、これだというんです。これしかない。それが自分にとって一番利益になります。そうだというわけです。だから聖書は非常に理にかなっております。私どもを益する方法を実は述べているんです。ホワイト人はどう言われましたか。皆さん、こんなふうに書いておられます。キリストの実物教訓227ページです。ここはどういうふうに書いてあるでしょうか。実はこれは皆さん方の今日の修法の霊感の言葉、心のマナー、瞑想課題に印刷されております。この言葉と同じであります。皆さん修法お持ちでしょうか。これはキリストの実物教訓227ページから引用されております。一緒に読んでみましょうか。よろしいでしょうか。読める方はご一緒に読んでいただけますか。いいでしょうか。はい。私たちは自分が許すから許されるのではない、私たちが許すように許されるのである。すべての許しは何のいさおしもなくして得られる神の愛に基づいている。しかし他の人々に対する私たちの態度は、私たちがその愛を自分のものにしたかどうかを示すのである。キリストがあなた方が裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方の計るその計りで自分にも計り与えられるであろうと言われたのはそのためである。皆さん、ここにですね、ホワイト人は、私たちは自分が許すから許されるのではないとまた念を押しておられるんですよ。私が許したから私も許されるというんじゃないって言うんです。私たちが許すように許されるのであるというんです。これはまたすごい言葉じゃないでしょうか。私たちが許すように許されるのですと。そしてこれはその通りであります。したがって憎悪を許しに変える方程式、それはまずイエス様の愛を瞑想する、もう十二弟子の自分の愛して育ててきた弟子の一人に裏切られても許す、そのイエス様の愛を 許しないを瞑想する。二つ目はもう裁きは神様にお任せします。自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさいというわけです。そして三番目は神の助けにより、これは自分でできません。自力では大体できません。どうして敵を許せますか？キリの大統領はどうして許せましたでしょうか？これはもう神様を信じる者としてそのように導かれたわけです。神の助けによりこれしかできません。敵を許し、祈り、愛するように努力する、これしかできません。皆さんそう思われないでしょうか？これが憎悪を許しに変える方程式であります。では終わりにお祈りをしたいと思いますので、目を閉じてご一緒にお祈りを捧げたいと思います。お祈りの前に一つ皆さんに目を閉じたままの状態でお聞きしますので、お答えいただきたいと思います。現在何か自分の心に憎しみや妬み、怒り、敵意があってどうしようもない、自分ではどうにもできないと思われる方おられるでしょうか？これは確かに良くないと思いながらも、自分ではいかんともしがない、しがたいという気持ちの方今おられますか？最近そういうような気持ちでここ信仰生活を続けていて気になっているという人おられるでしょうか？そういう人おられたら目を閉じたままで結構ですので、ちょっと手を挙げていただけますか？そういう方おられますか？ああ、おられますね。何人かおられますね。はい。ぜひですね、神様に自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる、復讐は私のすることである、私自身が報復すると書いてあるからであると書いてありまして、神様がもう一番良いようにしてくださいます。そしてガラテヤ書6章の7節には、間違ってはいけない、神は侮られるような方ではない、人は自分の撒いたものを刈り取ることになる、神様が手を出すまでもなく、人はそのような相手を攻撃し困らせるような種を撒いてきた人は自ら種を撒いた種を刈り取ると書いてあります。ですからもう自分で報復する必要は一切ありません。どうぞそのように考え方を持っていただいて、憎しみ、恨み、敵意からきっぱりとさよならされますようにお勧めしたいと思います。そうしたら必ずそれに伴っていたストレスからも解放せられ、心身ともに健康になられます。ホワイト人がミニストリー・オブ・ヒーリングの228ページでこう言われました。感謝と賛美の精神ほど心身の健康を増進するものはない。 Nothing tends more to promoteHealth of body and of soul than does the spirit of gratitude and praise。 これであります。どうぞ皆さん方が憎悪から解放せられ、憎悪から許しへと変えられる聖書のこの方程式を実践されますように、お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、この素晴らしい安息日にキリスト教のその真髄、コア、核ともいうイエス様の愛、敵をも許す愛、敵のためにも祈り祝福をするというこの素晴らしい教えを学ばせていただきありがとうございました。これはただ単なる理想ではなく、それを実践した個人がおりました。またこの人は大統領でもありました。詩人として、公人として、公私の憎しみを許しに、神様の力によって変えられた、その歴史的事実があります。したがって、私たち同じ人間として、 私たちにも可能であります。どうぞ神様、私たちの心に蝕む悪魔のもたらすこうしたものを追放し、こうした攻撃誘惑に勝利し、賛美と感謝を神様に捧げるものとしてくださいますように。そしてこのような素晴らしい生き方、素晴らしい健康的な人生を私どもの愛する家族、親族、友人、知人、いまだこの恵みを知らない人々にも明かしすることができるものとしてくださいますように、尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。